TNB アナウンサー小林純子です。緊張して汗も出るラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故や火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。スタジオにはアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊江木義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはお子さんの自動車の自動車保険ですね。新しく、自動車に乗るという時期でもありますよね。じゃあ保険はどうしたらいいのかというお話を詳しく伺っていきますが、いろんなケースが考えられるんですね、川尻さんね。
はい。まず前もってちょっと申し上げておきますが、はい、今日これからお話しする内容についてはですね、個人のお客様向けの、一般的なことなので、例えば法人会社関係のお車の保険とかですね、それから一部個人事業主の方が、入りなられる自動車保険と、該当しないことも含まれますので、もうごく一般的な話をこれからさせていただくということを前もって申し上げておきます。
はい、
はい。今お話になりました通り、18歳で、免許証を取られて、でこの時期、新たに車を買ったりとかですね、いろんなことが現象として起きてくるんですけれども、やはり皆さん自動車の保険料高いので、なんか安く入る方法ないかなというのが一般的なお話なんですけれども、これはもうほとんどのケース、我々がやっておりますが、まず親御さん、お父さんお母さん、もしくは同居の家族であればおじいちゃんおばあちゃんの自動車保険は結構割引が進んでいるんです。最高でやっぱり 60% 以上の割引が進んでいるものがあるはずなんですね。でそれを、こういう時に限ってですね、お子さんにお孫さんに譲るということができるんです、
自動車保険長く入っていると割引があるんですね。
もちろんそうなんです。事故を起こさないでそのまま、来た場合には、
でそれを譲ることができるんですか。
できるんです。
そしたらその割引率はそのまま譲り受けて。
そうなんです。
えらい得じゃないですか。
18歳の方がそのまますんなり入っちゃうとですね、極論から言うと、60% 以上割増の保険料で入らなきゃいけないということが一般的なルールとしてあるんです。
例えば具体的なケースで言うと、
例えば18歳のお子さんがですね、高校をめでたく卒業します、で社会人になります、そうすると、お車を新しいので、買っちゃいましたと、例えば新車ですね、普通車の新車を購入されて、それでそういう親御さんの割引の効かない一般的な自動車保険にそのまますんなり入ったとすると、保険料いくらぐらいになると思います。
20万くらい。
だいたいですね、一番いいものになりますと、50万とか60万とかっていう保険料になるんです。
中古車買えますねってそんなになるんですか。
そうなんです。
あら、払えないわ。
じゃあそれが例えば 60% 以上の割増になってますが、先ほどのようなケース、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの割引が 60% も進んでいる契約があれば、もう 120% そこで違うわけですよね。そうすることで、もう低廉化させて保険料安く入るという方法が取れます。
それはぜひ皆さんね、知っておいていただきたいですね。
でその時にどうしても発生するのが、そのお父さんお母さんのお車が無保険の状態になってしまいますので、今度それはですね、セカンドカー割引というそういう特約があるんです、でそれで入ると最初から4割の割引を効かせることができる可能性があるんです。ある一定条件ありますけれども、ほとんどのケースそういった割引が使えますので、そしたらお父さんお母さんの年齢はそれなりの年齢だと思いますので、若い方に比べると一般的に保険料安くなってますので、そうする方法が一番リーズナブルに入れる自動車保険の入り方です。
やっぱり若い人は事故の 確率が高いということで保険料が高くなってるってことなんですね。はあ、い、これ知らないと損しますね。じゃあ例えば新しい車を買わずに親御さんとお子さんが自動車を共有する場合の保険はどうなりますかね、家木さん。
はい、まあ富山県では先ほどの話のように、免許取得と同時に車も買われるケース非常に多いかと思うんですが、うん、確かに今小林さんおっしゃる通り、例えば、学校が、ね、家から近かったりとか、うん、まあ、あるいは公共交通機関を、中心にこう通勤や通学使えますよっていうケース、はい、そういったケースがですね、親御さんとこう共有するっていう場合になるかと思うんですけど、うん、今はですね、まず年齢条件っていうのが一番ポイントになりまして、はい、区分分けがですね、全年齢何歳でも OK ですよ、うん、次が21歳以上、
はい、
で次が26歳以上、
うん、
で次が35歳以上、こういう区分けで年齢が高くなると、まあ、一般的に保険料は、うん、低くなっていくんですね、うん、
はい、
でまず高校卒業してですね、高校卒業生免許取り立ての方が運転されるとなると、うん、その家族で一番、運転される年齢の低い方に合わせないといけないので、うん、親御さんの契約が、まあ、一般的には35歳以上保証になっているケースがほとんどだと思うんですけど、はい、それについては全年齢保証という形に変更しないといけないです、うん、
本当ですね、
はい、であともし大学4年生ぐらいで、うん、免許取られて、はい、運転、ちょっと親御さんの借りることあるよっていう場合が生じた場合には、そのケースだと、まあ、4年生であれば、21歳以上保証で、うん、可能かと思います、
はい、
であともう一つ合わせて、気をつけておかないといけないのが、年齢を下げたにもかかわらず、うん、多いのは、親御さんが運転できる夫婦、ね、お父さんお母さんだけ運転できる本人夫婦限定にしてられるケースが非常に多いんです、
うん、
ここはやはり家族限定に広げておかないと、絞り込みを、はい、
うん、
せっかく年齢下げたとしても本人夫婦限定になっていたら、うん、いざ事故が起こった時に保証されなくなってしまうので、ここは気をつけておいて、欲しいところですね。
お父さんの車を、まあ、新しく免許を取ったお子さんが乗るようになった時のこう保険の切り替えをやっておかないと、
はい、
事故に遭った時大変なことになるっていうことですね。
はい、はい、
切り替え皆さん大丈夫でしょうか。今一度ご確認ください。じゃあこんなケースはどうでしょうか。県外にまあお子さんが進学しますよね。で帰ってきた時に、まあ、じゃあお父さんの車をちょっと運転しようかっていうぐらいの程度の場合は保険は何がおすすめなんですか。
はい、今家木さんの方からもあったんですけれども、この県外で進学していきました、
うん、
この方は別居の未婚のお子さんという扱いになります、
はい、
そうなると、うん、地元に置いてあるお車、お父さんお母さんのお車に、まあ、今言われたようにたまたま帰ってきて乗りますよという場合は、うん、年齢条件は別に変える必要はありません、
はい、
35歳以上なら35歳以上のままで結構です。
あ、いいんだ。
ただし、限定のところで本人夫婦限定にもしされていたケースの場合は該当しませんので、うん、そこを家族限定に最低限変更しておかないといけないというルールはあります、
はい
はい、
年齢条件はそのままでいいんですね。
そのままで構いません。
で
もう一つ注意しなきゃいけないのは、今度逆のケース、
はい、
県外に出ていた大学生が、
うん、
帰ってきて、
うん、
で親御さんの車を、まあ、運転する、結局同居になったわけですよね、同居になりますと先ほどの家木さんのケースと一緒で、年齢条件もその年齢に合わせて変更しなきゃいけないということになりますので、
はい、
ここはしっかりご報告ご連絡をしてください。
あ、本当ですね、はい、うっかりしてしまいそうですね。
そうなんですね、
うん、はい、県外から戻ってで親御さんと車を共有するってことになると切り替えが必要になってきますので、お願いします。
はい、
では、免許を取り立ての頃のお子さんの保険、おすすめは一体ズバリ何でしょうか、家木さん。
はい、まあ、先ほどからのこう工夫をした上でですね、うん、あとお伝えするとすればですね、 やはりこう保険料できるだけ若い人ってやっぱり高く なりますので、うん、低く抑えられたいところではあると思うんです、
はい、
ただですね、こう運転する人の絞り込みをこう狭めていくと保険料って低くなるんですが、うん、せめてこう免許の取り立ての間はですね、うん、家族限定あの親御さんもう年齢自体はもう親御さんも十分乗れるんですから、うん、そこをわざわざ本人夫婦限定という形でお子さんだけ運転されるんじゃなくて親御さんも何かあった時にこの車はすぐ運転できるか形になりますので、はい、そういうふうにしておいていただきたいですし、あと活発なお子さんなんかの場合、うん、私たちも、うん、親御さんの方からいやこの子にはもうちょっとその運転する絞り込みはつけんといて言って、
はい、
やっぱりこう いつ友達にこう運転変わったりするかわからないのでやはりそういった時のためにも、まあ、本来こう、うん、若い時はですね限定そのものをこう外しておかれるっていうのも、うん、万が一なんかあった時にためにこう安心だかなと思いますね。
いや私の若い頃を振り返ってそのあたりのこと何も考えずに、うん、じゃあ友達にじゃあちょっと運転してよって言ってしまうことでありますよね、はい、なるほど、友達に運転させる可能性があるということであればもう限定なしでその方が安心ですね、はい、あと代行運転などはどうなるんですかね。
はい、まあ、この今回のこう免許をお子さんが取ったっていう話とはちょっとあの別にですね、よくお客様からその運転のこう絞り込みを、うん、したくないんだと、なぜですかと、うん、いや実は代行運転の業者さんに運転代わってもらうケースがあるから、うんうん、それで本人夫婦とか嫌なんやって、実はですねこれ大きなちょっと誤解がありまして、はい、実はその保険ってそもそもですね、うん、そういう代行業者さんとか、うん、あるいは車 の修理工場さんとかそういう車をこう使ってこう生業を立てている業者さんに車を渡している間って、ええ、本人さんのどんないい保険つけてても、うん、保険対象にならないんです。
え、そうなんですか。
はい、なので、代行運転業者さんが、しっかりした保険に入っておられるところ、うん、まあ、今は保険入ってないと遠慮できないかと思うんですが、うんうんうん、そういったとこ確認した上でですねこう業者さんに依頼されるということが重要になります。
じゃあ代行運転を頼んで何かあった場合はその代行運転さんの保険で処理される、はい、ということなんですね。
はい、
はー、勉強になりました。もっと詳しく知りたいという方はお電話ください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。井益さんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの質問や疑問もこのコーナーではお待ちしておりますので気軽に電話、ファックス、メール、おはがきなどでお寄せください。今日はアルム東海の川尻さん、安心グループの井益さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。